Thank you for listening. This program is provided by Anchor. Anchor will distribute your podcast for you, so it can be heard on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, and many more. This episode seems to be very useful, so please listen to it again and again. Please enjoy yourself until the end. Download the free Anchor app or go to anchor.fm to get started.
今回の質問です。私には8歳と1歳の子供がいます。上の子に言うことを聞かないとついつい怒鳴ってしまいます。怒らずに優しく接してあげたいのですが、どうしたらいいでしょうか。よろしくお願いいたしますというね、方ですか。
あのね、その子見ると腹立っちゃう子っているの。そう、大概そういうのは兄弟だったとか、親だったとか。因縁があるんだよね。それを解消に来てるんだよね。だからいきなり解消はできないから、はい、徐々にやめていくしかないんだよね、うん、で今世だけの問題だと思わない方がいいよ。すごい長いしがらみがあるから、はい、その子の顔を見ると腹立っちゃうの、はい、でお互い代わり番号でやったりやられたりしてるから、うんうん、これで因果を重ねるか因果をへずるか、ここら辺が自分の勝負時だよね。
そうですね、
でもあなたは大丈夫だよ。こうやって相談しに来てるぐらいだから。
そうですね、変えようとしてるもんね。
変えようとしてるからね。
改善しようとしてる。
でね、はい、結局ね、まだできないんですとかっていうより 100% 望んじゃダメだよ、
うんうんうん、
今まで100悪かったんだとしたら1だけでも良くなったら褒めてあげないと、
はい、
あの子供教育する時も0点の子が1点取ったら褒めてやるぐらいのつもりじゃないと子供教育ができないんだよね、
うん、
で自分教育って子供教育と同じだからね、
はい、
それをなぜ100点じゃないのってやったら子供も潰れるけどあなたも潰れるよ。
本当だね、うん、考えてることをぶつけてるんだもんね。
そういうことだからね、ちょっとでもよかったら偉かったね、偉かったね、それから戻っちゃうことがあってもしょうがないの、
うん、
あのね、少しずつ波打ちながら良くなっていくウェーブだから、
はい、
あの楽しみにやんな。
そうですよね。
はい、以上です、は
い。ありがとうございました。ということです。今回の質問です。私は職場でみんなに親切にし、わからないことは何度も教えてあげます。私の先輩は一度教えたことは二度は教えてくれないというやり方です。相手がわかるまで教えてやろう。安心させてやろう。ちゃんと伝えよう。自分の代から切り替えて親切と丁寧に接してとても気分がいい私です。でも先輩の顔色は優れません。これは気にせず突き進んでいいのですか。当然先輩にも他の人とは変わらず接しています。親切丁寧笑顔と明るい声の愛と光と忍耐で接しています。先輩の心に火を灯すにはどうしたら良いのでしょうかというね、方からです。
これね、基本的に一個だけ間違ってることがあるのね、
はい、
あのね、一回しか教えない先輩がどこか悪いと思ってるの、
はい、
あなたはだから先輩が暗いとかなんか落ち込んでるように見えるのね、
はいはい、
で先輩は先輩のやり方でそれはそれでいいの要するにいいことがいくつもあるんだから、あなたのやり方はあなたのやり方でいいの。だからお互いにいいの。だから先輩は素晴らしい人だし、あなたも素晴らしい人なの。それを聞ける部下たちも素晴らしい人なの。だから先輩が悪いんじゃなくて、いろんなやり方があるの。全く昔の職人みたく教えないのもあるの。
そうですよね。勝手に盗んで覚えろとかね、うん、
でもっとすごいのになってくると、
うん、
お互いが前向いてるの、
はい、
だから後ろの背中しか見えないで仕事を見せないようにすると、その人は後ろから見てる手つきとか音で覚えるの。
すごいね、その仕事、うん、
だから人間ってのは真剣になるとどんなことしても覚えるんだよね。
覚えようとするね、意欲がある人は何
だ。だから丁寧に教えちゃいけないんじゃないの。それは一つのやり方なの。あなたに合ってるやり方をやってるだけだから、
はい、
別にいいも悪いもないんだよっていうこと、はい、そのことを覚えてれば先輩は先輩のやり方があったんだなっていうことだよね。
素晴らしいです。
はい、以上です。
さすがでございます。ということです。今回の質問です。すべて愛、すべて勇気、そして欲は悪いことじゃない、そう思って過ごしていますが、調子に乗ってくるとどうしても欲深くなってしまいがちな私です。どうしたら自分が調子に乗らずに愛を発信できるのかを教えてほしいです。自由で寛容な美しい愛の発信の仕方を教えてくださいというね方ですが、
まずね、愛を知りたかったら自分を愛することなの、はい、でだからね、例えばつい調子に乗っちゃうっていうのは、調子に乗る必要があるから調子に乗ってるの、はい、でつい欲深くなっちゃうっていうのは、つい欲深くなることが必要なの、だからもっと自分を愛してあげればいいの、認めてあげて、そうするとその結果がどうなるかって答えも出てくるの。だからそれを人が決めたような美しい愛でどうのこうのって、それはあなたが決めたことじゃないの、あなたは学びたいの。だからあなたは学んでればいいの。今こういうことを学んでんだ、今つい調子に乗っちゃうとどうなるかを学んでるんだ、だから学ばしてあげるの、
自分をね、
うん、でそれが愛なの。そうすること、はい、人のこともそういう愛で見てあげられるようになるから、すごい、で それが最高の愛なの。
寛容ですよね。
そうだね。
自分に対しても人に対しても寛容になれるな。
だからまず自分を許してあげること、はい、自分を愛してあげること。だから今調子に乗っちゃうことが必要なの、魂は、あなたの魂は。それを人の考え方持ち込んで自分を押さえつけちゃダメだよ。
素晴らしいです、ひとりさん。
はい、以上です。
いやもう素晴らしいの一言に尽きますね。はい、ということです。今回の質問です。同じ職場で長く働くことができず悩んでいます。今までに11社ほど変わっています。長く働きたいと思って選ぶのですが、働き始めるとだんだん長く働くことがきつくなります。仕事をすることは好きで、仕事をすることで成長させてもらっていると思っています。ただ会社の考え方と私の仕事のやり方が合わず、疲れ切って辞めることがほとんどです。引き止めていただくのですが、続ける気になりません。どうしたら自分に合った働き方を見つけられますか、という方ですが、
あのね、その人はいろんなところ行くことで学んでるの。だからいろんなとこへもっと行けばいいの、
はいはい、
それとダメだなと思ったら疲れる前にやめればいいの、次へ行けばいいの、
はい、うん、
でそのうちいろんなことが分かってくると、魂が統合されてくると落ち着いた場所も出るけど、今のあなたはいろんなところで勉強したいの、
はい、
だそういう魂だから、そのように進めてあげれば成功の人生だよ、う
ん、またこれも素晴らしすぎるんですけど、
わかりづらいかい？
いやーすごい深いんだけど、わかります。
うん、だからどんどん変わればいいの、うんうんうん、魂は変わりたいんだから。
素晴らしいわ、ひとりさん、もう本当に素晴らしいの一言になっちゃいます。はい、そういうことです。はい、それではひとりさんにお話をしていただきます。ひとりさんね、あの最近マルカンでは愛のハンドヒーリングっていうのやってるんですけど、皆さんに人助けするとか自分助けできてるってすっごく喜ばれてるんですけど、ちょっとこの辺のお話をしていただけますか。
うん、というよりね、
はい、
人っていろんな因果があるんだよね、
はい、
因果って原因があって結果があるっていうことで、うんうんうん、悪いことじゃないんだよね、
はい、
いいことすればいいことが起きるし、悪いことすれば悪いことが起きる、
うん、
これも罰じゃないんだよね、
はい、
魂の成長のために起きてんだけど、
はい、
一番いい方法っていうのは、
うん
うん、人に対していいことをする、それも陰で、
うん、
そっとね、いいことする、
はいはい、
それを陰徳と言うんだけど、陰徳を積むのが一番いいことだよね。もちろん頼まれてやってあげるのも陽徳っていうのもあるけど、
はい、
そんなに陽徳って実はないんですよ。
ああ、うんうんうん、頼まれることがあんまりないからね、
ないから
普通ね、うん、普通の人はね、
だけどあの人を困ってるなとか、あの人に元気出してあげたいなって、
うん、
愛の波動を送るってすごくいいことなんだよね、
うん、
いいことしてると、
うん、
人の役に立つと、
うん、
それから人の役に立つ、それから愛のある生活をすると、うん、ワクワクするようになってるんだよね、
はいはいはいはい、
ワクワクすると人生が楽しくなるし物事がうまくいくんだよね、
うんうん、
だからこれは自分のためにもなるし人のためになるから、うん、実際にやってる人は楽しくてしょうがないんだよね。
本当そうですよね。あの人に遠隔って言ってこう送るのをやってるんですけど、もうワクワクしますよね。なんか安らいじゃったりとか、なんか幸せ感とか出てきてね。
それってね、
はい、
神様が人をいい方に導いてあげる、意地悪するよりも人助けした方が楽しいようにできてんだよね、
うん、
でいい方にいい方に行くように導かれてるんだよね、
うんうん、
だから私はこれが最高だと思ってるから、
うん、本当そうですね、
やってみると分かる、うん、こういうのはね理屈で言うもんじゃなくて自分がね、陰徳積んだりハンドヒーリング、
うん、
やってもらったりやったりしてると実際に分かることだから。
本当はなんかよく人の文句言ったりなんか人の悪口とか、まあ、人のことをこう批判することって、まあ、たまに起きちゃう場合ありますよね。でもその時に人の幸せを願うよね、これってね。あの遠隔やりながら人の幸せっていうのかな、うん、こうやってあげたいなとか、ね、愛を送りたいとか。
完璧にはできないのよ、
うん、
人間ってのは完璧にはできないんだよ、
はい、
いくらいいことだっていいことばっかりじゃなくて、
うん、本当です
ね、その中でね、
はい、
あのハンドヒーリングという陰徳を積むことを一個プラスされただけで随分世の中って良くなるし、あなたの生活もあなたの心の中も良くなるよっていうこと、
うんうんうんうん、
それから愛を送るっていいよね、
はい、
一説によると愛の速度というのは光の速度と同じで1秒間に地球を7回り半するって言うんだよね。だからどんな遠くの人にも愛を送れるって素敵だよね、
はい、だからもうあれ地球上の愛の輪には晴れますね。じゃあ
そうだね。
いやいいですよね。
楽しいことだからね、
はい、
こういうのは理屈抜きでやってみること。
本当ですね。
やってみて自分に合わなきゃやめればいいの。
はい、
はい、じゃあまずはやってみてください。
はい、ありがとうございました。ということです。今回の質問です。その場の空気をいい空気に変えられる人や、相手を会っただけで笑顔にできたりする人になりたいと思っています。何を心がけて何を実行するといいのか教えてくださると嬉しいです、という質問です。
その答えなんですけどね、
はい、
年賀状の話っていうのがあってね、
はい、
年賀状を出すのは勝手なの、
はい、
だけどあの人が出してこないとか、
はい、
帰りがないとかっていう人がいるんだけど、
はい、
これは私の趣味なんだからあなたが出そうが出すまいがいいんですよっていうのと同じように、
はい、
そういうつもりで接しとると自分が明るくして周りにしてればいいんで、
うんうんうん、
人に帰りを期待しなければみんなって明るくなるんだよね。
そういうことだよね。
だから自分がやればいいんだっていうことで、うん、
はいはいはい、
人はどうでもいいんだって、はい、私はみんなを明るくさせたいんだって、
うん、
私はこうやってるのにあの人がやらないとかって言い出すと批判のためにやってることになっちゃうから、その波動が苦しくなるんだよね。それだけ気をつければ大丈夫だと思うよ。
はい、本当そうですね。やっぱりね、見返りじゃないけどね、いちいちそこ意識しないようにね、
そういうこと
ね、するといいですね、
はい、
はい、ということです。それではひとりさんにお話ししていただきます。ひとりさん、魂の夜明けについてちょっとお聞きしたいんですけれども、お願いします。
話のテーマがでかすぎて何から話していいか分かんないんだよ ね、
そうですね。
魂の時代っていうのはね、
はい、
簡単に言うとね、
はい、
難しい話だからね、
はい、
俺の説明で分かるかどうか分かんないんだけど、
はい、
肉体の時代から、
うん、
心の時代に変わるということだよね、
はいはい、
だから、
はい、
観音様は男とか女とか性別がないのにと同じように、
うん、
男だとか女だとか、
うん、
例えばなんていうのかな、自分が黒人だとか白人だとか、
はい、
黄色人種だとかとかっていう外見の問題じゃなくて、
うん、
魂ってね、何回も生まれ変わってんの、
はい、
だから黒人に生まれることもあれば白人に生まれることもあるし、
うん、
で21世紀ってのはもうね、生まれ変わりを何回もした人が出てきてるから、
はあ、そう
だから人種的になんていうの、差別されるところへ生まれたこともあるし、はい、差別するところへ生まれたこともあるし、
うん、
だからもう今そういう時代じゃないんだよね。いろんな素敵なところがあるの、
うん、
嫌なやつってのはどこにでもいるんだよ、
はい、いい人もいるしね、
素敵な人もいっぱいいるんだよ、
ね、そうだよね。
だから外見でこの人はこうだからっていう時代じゃなくて、その人が素敵な魂を持ってるかどうかっていうことが素敵かどうかっていうことだよね。
そうですよね。なんかあの地球でいろんな国の人だっていい人もいれば嫌な人もいて、どこにでもいるもんね。
そうだよね。
そういうことでしょ。
俺たちはね、生まれ変わりを何回もするから、いろんな国に生まれたり、男になったり女になったり、
うん、
女の良さがあったり男の良さがあったりね。だから一つの体でいうと、
はい、
この宇宙ってのは1個の素粒子からできてるんだよね。その素粒子がより集まって、はい、他の何ていうのかな、うん、物質が出来上がってくるんだよね。
はいはいはい、
だから男も女ももともと正すと素粒子でできてるんだよ、うん、
はい、
だからどこの国の人間でも素粒子でできてるんだよね。
はいはいはい、
それを神の愛と光というんだよね。
はいはいはい、
だから神の愛と光でできてるんだから、男もなきゃ女もないんだよね。
うんうんうんうんうん、うん、
で20世紀までってのはね、男は男らしい方がいいとかって言ってたけど、今はそんな必要もないのね。今は家庭でなんていうのかな、奥さんが料理したら手伝った方がいいし、
はい、
女の人も社会で出てって女性独特のなんていうのかな、力を発揮して社会へ出てくるっていうのもあるから、
うん、
男もなければ女もないんだよね。
本当そうですね。
その中で嫌われる人ってのは、男だから嫌われるんじゃなくて、
はい、
性格が悪いから嫌われるんだよね。
人柄が嫌われちゃうっていうところ
で、ね、そうそうよ。だから魂の時代ですよってのは、男だから偉いとかじゃないんだよって、
う
ん、
そういうことね。
この人は素敵だなとか、この人は偉いなとか初めて思う人っているんだよね、
はい、
立派な人とかっているんだよね、うん、それって男だから偉いとか女だから偉いとか、ここへ生まれたから偉いとかじゃなくて、うんうん、魂的に魅力があるから偉いなとか、
うん、
尊敬できるなとかっていうことになっちゃうんだよね、うんうん、だからそれはもう何人でも関係ないし、
関係ないね、
男でも女でも関係ないんだよね。
本当ですね。
でそれが魂の時代だよ。
はい、
いまだになんていうのが、女より男の方が上だとかと思ってる人いるけど、そういう人はもう分かってないの、うん、だからなんていうのかな、いい学校出ちゃいけないんじゃないの、いい学校出てきても本当にバカみたいなこと言ったり人をバカにしたり、こいつはアホじゃないかっていうのもいるんだよね。
本当そうです。
だからいろんな人がいるから、学歴の時代っていうのは、何でも学歴が良ければいい時代とか、家柄が良ければ偉い時代があったけど、そういうことじゃなくて、魂的な時代になってくると尊敬できる人とか優しい人とかが出てくるよね。21世紀ってのはそういう時代で、で目覚めてる人は大人たちでも目覚めてそっちへ向かってるんだよね。で目覚めない人はどうなるかというと、ところて
ん
のように年が来ると死んでっちゃがって、
新しい、ね、押し出しってこと、
そうそうそう
押し出されちゃうんだね。
で今ね、はい、クリスタルチルドレンっつって、
はい、
優秀な子たちが生まれてくるんだよね。
はいはいはい、
これは男だとかそういうことを言わないで、
はい、
両性を持ってるんだよね。
クリスタル透明ですね。
そうそう、
透明な魂ね。
透明な魂、
はい、
俺が偉いとか声だから偉いとかっていう汚れがないの。あのね、
うん、
男っていうのはね、猪突猛進型だから軍隊とかに向いてんだよね。
はい、
でそれがいけないんじゃないの、うん、だけど女性はほんわりしてるから、
うん、
物を生み出す力が、男でも何でもみんな女から生まれたんだよね、
うんうん、
だから生み出す力がすごく強いんだよね、
はい、
だから本当は今の時代は社会が中なんていうのか、男と女で社会が中和する時代じゃなくて、
うん、
自分の中で男性と女性がうまく折り合いがつける人間が優秀になってくる。だから男らしさも持ってるけど優しさも持ってるとかね、
はい、
包容力もあるとか、
うん、
そういう方がいい時代になってくるんだよね、
うんうんうん、
でそれが自然と持った子が生まれてくるの、
うんうんうんうん、新しい押し出されてね、
そう押し出されて
生まれてくるんだ。だんだん段階がそういうふうに変わっていくんですね、じゃあね、うん、
だけど目覚める人は大人だって目覚めてくるんだよ、
うん、はいはいはい、
で目覚めない人はどうするんですかって言うと押し出されていく
わかりました。結局気がついちゃった人はそのままでどんどん大きくなっていくけれど、ダメな人押し出されちゃって帰っちゃうんだね、向こうへ。
そういう
ことなんで、ふるさとへ帰っちゃうんですね、あちらの。
みんなが気がつかないとなれないんじゃないの、
はい、
神の仕掛けってのは、
はい、
なるときはなるようになってるの。
へえ、すごい、すごいんだ。
だって気がつかない頑固者がいたらどうするんですかって。頑固者は消えてなくなるようになってるの。
頑固だから変わる気がないからですね。
そうですね。だからそういう人に変わってもらうよりも、うん、押し出されてっちゃうようになってるわけで、そういう人は苦労するの。
押し出されたくない。
そういう人はね、苦労しちゃうの。時代に逆らってるから。
本当ですね。
だから自然の流れで、だから生成発展軸が、
はい、
生成発展して良くなるよっていうのと同じように、
はい、
人類はどんどん良くなるの。だから今言うアセンションって言って魂が向上するんだよね、
はいはい、
で向上するって言うと誰でもが向上するんじゃないの、
うん、
向上しようと思ってる人、
うんうんうん、
だから向上しない人はどうなるんですかって、ところてんのごとく押し出されてってふるさとへ帰る。
ふるさとへ帰っちゃう。
ふるさとで勉強してくると、昔は頑固なやつがいておかしいですよねとか平気で言うようになってオーバーホールされて出てくる。
あ、そっか、向こうへ帰ってオーバーホールされて、また生まれ変わって新しい魂でクリスタルになって帰ってくるんだ。
その時は昔から利口だったみたいなこと言うけど。
そんな変われちゃうんですか。
変われるよ。
いや、すごい。
なぜかって言うと、そうやって
変わった一回リセットしてこなきゃいけないね。じゃあね、
変わった人しか生まれ変わるチャンスがないから。
そうか、
だから
すごい
魂がどんどんどんどん成長するようになってんの。
そうなんだ。
2000年周期で今はね、
はい、
過渡期だから、うん、頑固者もいれば、うん、なんていうのかな、
頭の柔らかい人もいるし、
進んだ子もいるし、うん、面白い時代だよね。
面白いね、それ。いや、すごいです、これ。なんかさらっと話してるけど、時空超えた話だね、これね。
そうだね。
すごいな。
まあ、信じる人だけ信じればいいけど、結局そうなるよ、うん、言った通り。
いや、なると思います。ひとりさんの言ってることは間違いないですね。ずっと見てきてそうですからね、私は、うん、
はい、以上です。
はい、ありがとうございました。ということです、今回の質問です。今までは人に物を頼むことが多かったのですが、近頃は人から頼まれごとされることや、助けてほしいと言われることが多くなりました。自分自身あまり変化は感じませんが、どのような理由が考えられるでしょうか、ということですけれどね。
そんだけ信頼感が出てきたのかな、
はい、
魂が成長したっていうかね。
はい、
頼まれごとするようになったら、できる範囲内のことはしてあげる、
うんうん、
これは断った方がいいかっていう、だから断る能力も必要になってくるんだよね、うん、
はいはいはい。
引き受けることも大切だし、断ることも大切だし、
うん、
だから何でもかんでも引き受けるってことじゃないんだよね、
はい、
だからそんだけ自分は信頼されてきたんだなっていうことで、
うん、
これは良かったって話だと思いますよ。
そうですね。なんか本当にそういうことって、いいことですね。なんか感じいいんでしょうね、きっとね。頼むということ、ねえ、されるっていうことはね。
まあ一言で言うと素敵になった
んですね。そうそう、魅力的になったんですね。はい、ということで、魅力的になられたあなた、ということでございますよ。はい、よろしくお願いします。今回の質問です。私は残り5年余りで定年退職を迎える OL です。入社35年、役職に就くことはできませんでしたが、恵まれた環境でなんとかここまでやってこれました。感謝しています。来年60歳になると給与体系も変わり、収入が大幅にダウンすることもあり、できれば今後は通常業務のみを引き受けながら、残りの5年強をこなして最後まで勤め上げたいと願っています。しかし上司は私に対してもっとレベルの高い仕事を期待しています。このまま期待に応えられないようなら、思い切って退職すべきか、ずぶとく残って仕事をするべきか悩んでいます。皆様のご意見をいただけたら幸いです、ということです。
この人はね、
はい、
今のままで大丈夫だよ。だから、
うんうんうん、
無理にレベルアップする必要もないし、会社辞める必要もないし、
思ったことは起きないから
そうですよね、
安心してて大丈夫、今までねずっと平気だったんだけど、これから先も平気だよ、
本当だよね、うん、だってねここまで来た
のずっと良くなる必要はないし今のままで十分
はい、
素敵だから、
ね、素敵ですね、うん、このままで行っちゃった方がいいね、うんうん、
で何にも起きないから、はい、心配いらないよ
すみません、本当私もそう思います、ひかりさんのおっしゃる通りです、はい、以上ですか、
はい、以上です、
はい、以上です、そのままで大丈夫です。今回の質問です。歩きスマホをしている人や電車、バスでお年寄りに席を譲らないなど自分勝手に振る舞いする人に気持ちがモヤモヤして仕方がありません。譲ってあげてと言ったら逆にお年寄りは座りにくくなるだろうし周りの雰囲気も悪くなるかもしれません。こんな時はどうしたら良いでしょうか、という質問です。
あのね、
はい、
あなたが譲りたいのを譲るのは自由なの、うん、隣の人が譲るかどうか隣の人の自由なんだよ。
そうだね、
でね、うん、あのね、何でもそういうことで腹立ててるとあなたが不幸になるんだよ、
うんうんうん、
あなたが不幸になると不幸な波動を出すんだよね、
はい、
それが周りに迷惑がかかるんだよ、はい、私は正しいんだ、はい、私の言ってることは正しいんだ、人を非難するために正しさを振り回しちゃダメだよ。
本当ですね、
それの波動が自分を苦しめるから、
はあ、本当だね、う
ん、だから自分が殺してね譲ってあげたい、あの中に譲られて嫌な人もいるんだよね、私は
残りじゃない
と、そういうのを見分けるのも自分の技だよね、
はい、
だいいことをしたら相手から必ず喜ばれるもんでもないんだよ、
はい、
それって人生経験だからね、
うん、
で簡単に言うとね、
うん、
常識とか、はい、それから何が正しいんだとか規則は規則で一辺倒の人っていうのはね、
はい、
ちょっとだけ生まれ変わりが少ないの、
はい、
生まれ変わりの多い人ほどねよなれてくるの、
あ
だからスイスイと片付けられて顔見るとどうぞって言って、
はい、
それがなんだなんか生まれ変わりが少ないとどうぞつっちゃいけない人に言っちゃったりして私はまだ若いのよとかって言われたりするんだけどそれって自然と生まれ失敗を重ねてるうちに上手くなるんだよね、
はい、
だから楽しく学ぶっていうかな、
はい、
だから人のことで怒っちゃダメだよ。
そうだね、
そしたら世の中腹立つことばっかりだから、うん、あの歩きふのスマホやってるやつに腹立ったら表歩けないよ
本当だね、
あの人たちはあの人たちでそれが生きがいだったり楽しみだったりしてんだよね、それ取り上げちゃったら何もなくなっちゃうんだから、
そうだよね、
やらしてあげな。
そうだね、
はい、以上です、
うん、はい、ということです、そういうことです。今回の質問です。乳児6ヶ月の赤ちゃんと5歳の女の子の母親です。最近突然自分の頭に円形脱毛症ができてしまい、私こんなに育児に悩んでいたのかと改めて自分を顧みました。旦那は町役場の仕事がとても忙しいので夫婦間でゆっくり子供の話をすることもできず、結局一人で二人の子育てにイライラする毎日です。必死に育児に奮闘しているときは分からなくても後で体の痛みとか涙がどーっと流れてきて本当に辛いときがあります。心では大丈夫大丈夫と言ってはいても、やはり苦しいのが心に ずっしり残ります。どうしたら私も楽に子育てを楽しくできるのでしょうか、という質問です。
これはね、難しい質問で、言ったからできるかどうかわかんないんだけどね、
はい、
もっと手抜けばいいの、
うんうんうんうんうん、
だから子育てをなんでもしっかりやりすぎるの。
はあ、
それと円形脱毛症ってい うのはね、
はい、
お金のことで悩んでると出ることが多いんだよね。ああの手を丸めるとお金の際
あれだ、ほんとお金って言うよね、こうやって
それが、ね、出るから、
これ
もしかしたら金銭的なことで悩むんでないかな、子育ての問題じゃなくてね。
はい、
でね、子供ってね、構いすぎちゃダメなの。
うん、
昔は6人も7人も育てて、それであのみんな立派に育ったのを構わなかったから、
うんうんうんうん、
でよくなんていうのかな、
うちは全部手作りですとかっていうの自慢してるのはあるけど、お母さんの作ったものより買ってきたものが美味しいってことはあるからね。
本当
ですね。うまく手抜かないとくたぶれちゃうよ。
なんかあのね、ほったらかしで、昔子沢山の人たちってほったらかしというか自由奔放に育ってたよね。
だって洗濯機はないしね、ご飯は薪で炊いて、それで7人も8人も育てたんだよ ね。
かまってられないもんね、子供
の。かまってられないの。それが今度少なくなったから構いすぎちゃう。
あー、
でもっと完璧に、ね、もっと完璧にやろうとするけど、
そうか、
あなたはそんな完璧じゃないし、完璧じゃない親を選んできてる子供たちだから平気なんだよ。
そうだよね。あのよくね、子供さんは親を選ぶって言うもんね。
そうそう、だから選んであなたのとこに来たんだから、うん、あなたはそのままで本当は大丈夫なの。
はい、
無理してるよ。
うん、本当ですね、うん、もっとね気楽にねされてみてください。以上です。